本スキークラブへようこそ。ちょっとまったりする午前のひととき、皆さんいかがお過ごしですか？パーソナリティのグーリンです。小さい頃から大の本好き、絵本から小説、自己啓発、ビジネス書と幅広く本を読み、本を紹介するブログを毎日更新しています。読書の家庭教師、読書会、オンラインサロン、本スキークラブの主催者である私、読書屋グーリンがお送りする本にまつわる30分です。この番組は本が好きな本スキーが主役の番組です。全国にいる本スキーが紹介する本に興味を持って、さらに読書の幅が広がる、そんなラジオ番組を目指しています。そう、合言葉は本スキーの本スキーによる本スキーのための番組、本スキークラブです。本スキークラブはご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、大阪本局スタジオからお送りいたしております。今日のラインナップです。今月の本スキーズブックのテーマは、本が好きな友人から最近読みたいんだけど最後まで読めないよね、軽いタッチのいい本ないと言われた時におすすめの本です。それでは本スキークラブオープンです。本スキーズブックのコーナーです。今日2月17日は小説家坂口安吾が亡くなった日です。1955年、48歳の若さでした。ブライ派を代表する文豪の一人です。ブライ派とはですね、坂口安吾、太宰治、織田作之助を中心に、第二次世界大戦後、近代の既成文学全般への批判に基づき、同傾向の作風を示した一群の日本の作家たちを総称する呼び方です。これ今見てみますとね、坂口安吾さんも太宰治さんも、織田作之助さんも若くして亡くなってるんですよね。この坂口安吾さん、裕福な生まれであったことは太宰治と共通してるんですね。しかし彼は太宰とは違い、限りなく生きることにこだわっています。彼は人間は落ちるところまで落ちて、そこで人間としての在り方を問うべきと代表作堕落論の中で述べています。そのためには生きることは必要不可欠ということなんです。安吾も薬物中毒や大酒飲みであったりと、なかなか破滅的に生きた男だったそうです。その落ちた生活を開き直って居座り、自身の弱さを克服し、新しいイデオロギーを生み出したのです。不良少年とキリストっていう本は、太宰治のことを書いた本だそうですね。あと不連続殺人事件、皆さん坂口安吾はお読みになりましたか？私ね、文豪ってね言われる人はね、本当にね読んでないんですよね。これを機にね、全部は無理でも1ページ2ページぐらいはちらりと見てみたいなとは思っています。さて、オープニングでも紹介しましたように、今月のテーマは、本が好きな友人から最近読みたいんだけど最後まで読めないよね、軽いタッチのいい本ないと言われた時におすすめの本です。では1冊目、兵庫県、ラジオネーム冷麺マン4世さん、友田トムさんの100年の孤独を代わりに読む。この本のおすすめどころ、まずラテンアメリカ文学の代表作でありノーベル文学賞の世界的な名作、100年の孤独が登場します。ああ、聞いたことある。焼酎でしょ？そっちじゃなくて小説？聞いたことはあるけど読んだことはないんだよなという方、あるいは挑戦したものの登場人物の多さに挫折した方のための本です。 何しろ作者の友田トンさんがドリフのコントのような軽快さと研究者顔負けの探求心で代わりに読んでくれるのです。何を？100年の孤独を。もちろん本家の100年の孤独と合わせて読むと楽しさは倍増します。副読本としても大笑いエッセイとしてもおすすめします。この本との出会いをお聞きしました。作者の友田トンさんはガルシア・マルケスが亡くなった2014年の春にふと100年の孤独を代わりに読もうと思い立った。もちろん冗談として。そして2018年に完成。一方、20年間100年の孤独を読めずに20年の孤独をこじらせている人物がいた。私、レーメンマン4世である。彼は元町の古本屋千三で100年の孤独を代わりに読むを見つけ、そして手にしたのでした。ありがとう友田トンさん、代わりに読んでくれて。ありがとうガルシア・マルケス、強靭な面白さとしなやかさを持った作品を書いてくれて。でも結局は全部自分で読んだのでした。小説を人の代わりに読むことはできないというのは希望である。友田トン。さて、レーメンマン4世さんに本が読めなくなった時の対処法をお聞きしました。読書の素晴らしさは自分で読めることにあります。言い換えると、自分が読みたい時に読み、読みたくない時や読めない時には読まなくてよいという自由さにあります。つまり、本が読めなくなった時の対処法はズバリ読まないこと。僕は20年間読めなかった本を20年後には運命的な出会いのおかげで読めました。あ、なんかいい話ですよね。そうそう、読めなかった本でずっと積ん読にしてて、なんかね、時とともに読めるようになったっていうのはありますよね。あと、一回読んだ本でもしばらく、まあ、何年かもしくは何十年か経って読んでみたら、なんか違うところで感動したりだとか、そういうことってね、やっぱ本好きの皆さんにはあるあるではないでしょうか。さて、この友田トンさんですが、実はですね、ちょっと調べました。この100年の孤独を代わりに読むっていうのね、私も気になったんですよ。ところがですね、大手の書店では扱っていないんですね。で、ツイッターで友田トン、漢字は友はね、友達の友、田は田んぼの田です。トンはひらがな。で、検索すると扱っている書店の一覧があります。まあ、東京やったら双子のライオン堂さん、本屋 B&B さん、で、関西ならね、京都ほほほ座さん、奈良のトホンさんが扱っています。あとね、福岡とかでも扱ってましたね。まあ、気になった方は、ツイッターで友田トンさんをぜひ検索してみてください。で、この100年の孤独ですが、レーメンマン4世さんが書いてたようにですね、焼酎であるんですよ。で、宮崎県の高鍋町に本社を置く酒造メーカー、株式会社黒木本店より発売されている麦焼酎の銘柄なんですね。で、この焼酎なんですが、蒸留後にそのまま瓶詰めして出荷されます。あ、焼酎はね、焼酎は普段蒸留後にそのまま瓶詰めして出荷されるんですけど、この100年の孤独はウイスキーと同様に蒸留した焼酎を樽で熟成させ、3年もの、4年もの、5年ものをブレンドしたものを出荷しているんだそうです。なので色は薄い琥珀色で、香りもウイスキーなどの洋酒に近く、味わいは強いアルコールの中にも甘みが感じられ、麦の香ばしさが広がるそうです。名前の由来はこのガブリエル・ガルシア・マルケスの同名の小説100年の孤独から付けられてるんだそうです。で、店頭販売については特約店のみでの取り扱いってなってるんですね。で、生産本数も少なくって高価なので、地域によっては比較的入手しづらいってなってるんですが、検索するとね、こうアマゾンがすぐに出てくるわけですよ。で、アマゾンで見てみると40度、うわー、 もう泡盛みたいですよね。で、720ml で5980円。まあ確かにね、焼酎としてはお高いと思うんですが、まあこのウイスキーと同様に蒸留した焼酎をね、またブレンドしてるっていうのがね、素敵な、ちょっとこう惹かれるなって思うので、まあご自分へのご褒美というか、年に一回そういう自分にね、プレゼントする時があれば、この、お酒の好きな方は、特に焼酎の好きな方は、100年の孤独ね、ちょっとこう飲んでみてはいかがでしょうか。そして本の方のこのガルシア・マルケスの小説なんですが、1967年に発行されています。ガルシア・マルケスの代表作品で、世界各国でベストセラーになって、ラテンアメリカ文学ブームを巻き起こしました。で、ガルシア・マルケスさんはですね、1982年にノーベル文学賞を受賞されています。2002年にはノルウェーブッククラブによって世界傑作文学100に選ばれている本なんですよ。読みたくなった方、この100年の孤独は大手書店、いろんな書店で取り扱っていると思うので、これもまた見てみてください。さて2冊目です。北海道ラジオネーム鬼毛天光さん、佐藤周光さんの僕らはグルメな猿である、コミックです。この本のおすすめどころ、グルメが題材なので美味しい料理です。一仕事終わった後のビールがうまいという人も結構いらっしゃいますが、一仕事終わってから食べる料理もまた格別。今作はそんな至福の時を自分へのご褒美として、グルメに捧げた広告代理店に勤務する方たちにスポットを当てています。この本との出会いをお聞きしました。いつも漫画の情報をゲットするときによく使っているコミックナタリーに紹介されていたのがきっかけです。鬼毛天光さんに本が読めなくなった時の対処法を聞きました。対処法なのかわかりませんが、自分は調べます。本を読むだけではなく、作者さんだったり物語の構成の仕方とか情報収集ですね。情報を集めた上で改めて再読すると意外な発見だったりします。ほほー、あ、こういうやり方もあるんですね。いや、すごいな。いや、本読めないときに、そうですね、なんか作者さんをこう調べてみたりだとか、その物語の構成って、いや、俗に言う調べるはしないですね。あ、でもこれやってみたら本当にその本そのものにね、興味を持ってまた読みたいなって思ったりもしますよね。でですね、この、鬼毛天光さんが参考にしているというコミックナタリーですが、まあ、株式会社ナターシャが運営するニュースサイトなんですね。で、コミックだけでなく音楽やお笑い、映画の情報なんかもあります。で、コミックナタリーはもちろんコミックの情報が満載。アニメ化や映画化になった作品の情報、新刊の情報、イベント情報も載っています。まあ、気になった方はね、コミックナタリーで検索すればね、いいと思いますよ。今日のホンスキーズブックは、佐藤周光さんの僕らはグルメな猿である。友田トンさんの100年の孤独を代わりに読むの2冊を紹介しました。はい、今月からね、新しいコーナーができました。その名もカオル文庫のおすすめブックコーナー、イエーイ。一人で盛り上がっております。ですね、カオル文庫さんのね、プロフィールをご紹介したいんですが、カオル文庫はブックコーディネーターカールがセレクトした本を扱うお店のない本屋です。選書と本の販売をしています。普段本を読まない方にも頭を使いすぎない気軽な読書をご提案。あなたに合った本を気軽に楽しもうをモットーに、場や人に合ったコーディネートをします。ご興味のある方はブログ ゆるく楽しく本時々カフェのプロフィールをご覧ください。ですね、お問い合わせのメールもお聞きしてるんですが、これはですね、私のこのラジオのフェイスブックページ本好きクラブの方でご紹介したいと思います。カールさんはね、札幌市在住で、メールでの選書受付のほか不定期にイベントで活動されています。このイベントはね、札幌市に在住しているので札幌市内で活動されているそうです。活動の告知は主に Facebook とブログで行っておられるそうです。本屋以外の場所でも気軽に本を楽しめるように本と人との橋渡しをしてるんですね。で、主な活動なんですが、ハーブ料理教室のきなさんに香る文庫の図書コーナーを常設。ハーブや野菜の本を販売しているそうです。で、本の選定、ブックコーディネートは常時受付しています。ということで、私もね、頼んだんですよ。カオル文庫さんに。本のね、選定を。で、どういった本がいいのかとかね、好きなジャンルっていうか、好きな作家さんとか、よく読むジャンルとかね、いくつか質問があって、それに答えるとね、3、4冊、この本いかがですかって言って、ちゃんとね、その本の表紙の画像だとか、で金額でどこの出版社かっていうのもね、全部丁寧に、でどういった内容かっていうのもね添えて送ってくれました。でね、やっぱね、かぶらないんですよ、自分が読んでた本と。で一冊読んでね、もうお礼のメッセージ送ったりとかしたんですけど、なんていうんですか、自分でだとどうしてもね、選ぶ本って決まってしまうので、こういうふうに本を選んでくれる人にね、こんな本が読みたいんですって選んでもらうっていうのもね、いいと思いますよ。そしてこのカールさん、実はね、元ね書店員さんなんで、本当にね本の知識をねたくさん持ってらっしゃいます。で、2018年のイベントでは3月にスミタス春のオーガニックサロン、6月心と体が喜ぶ親子イベント、8月スマイルハート本とお茶とお話し会、11月女性のための癒しイベントシンデレラプロジェクト、12月スマイルハート癒しのお茶会を開催されております。で、今年はね4月に女性の癒しイベントを出展予定だそうです。またね、細かい詳細が分かり次第、またラジオでも、そして私のフェイスブックページでも紹介したいと思います。それではカオル文庫さんから本の紹介をしていただきます。小夏と麦の物語、著者飛田俊吾、双葉社。あらすじ、生活の中で家族の一員として生きる犬と猫をめぐる二つの物語。殺される前寸前の子犬小夏を拾った女性の毎日が少しずつ癒されて変わっていくニューサマーオレンジ。鎌倉に暮らす夫婦に起こったある出来事を飼い猫麦の視点から温かく見守る麦猫を収録。この本のおすすめポイントです。日常の中で見え隠れする生と死を人と動物の視点から温かく穏やかに描きます。誰かに話したくても話せないとき、動物たちは静かに寄り添ってくれる家族なのです。人と動物の寿命、生きること、死ぬことについて考えさせられます。犬好きにも猫好きにもおすすめします。電車の中で読んではいけません、泣けますとあります。カオル文庫さんからの紹介の本は小夏と麦の物語、著者は飛田俊吾さん、双葉社でした。
Living a dream、 夢の種。
グーリンズブックのコーナーです。ですね、今ちょっとねアクシデントが起きました。どんなアクシデントか、私ね、このラジオって、ちゃんと原稿を用意して読んでるんですね。で、グーリンズブックで紹介しようと思った本なんですが、 題名書いてないんですよ。えらいこっちゃ。ですね、被災ママ。わあ、こんないい加減なこと言うとあかんな。すいません。被災ママ、安倍直美さんが書かれた本なんですね。すいません。Facebook にはちゃんと、題名をちゃんと言っときます。で、災害が起きたとき命を守るのは情報っていうのがこの本で私が一番響いた言葉なんですね。で、24年前に起きた阪神・淡路大震災、そして昨年に起きた大阪北部地震、どちらも体験しました。大阪北部地震では一時的ですが、ガスが止まり街は真っ暗。コンビニまでもが営業しておらず不安になりました。喉元すぎれば暑さを忘れる。被害が少なかったこともあり、現時点で防災に関しては何にもしてません。最低限何をしておけばいいんか、それを知りたくてこの本を読みました。今、題名が PA の方から渡されました。もう素敵。被災ママに学ぶ小さな防災のアイデア40です。で、震災直後に必要なことっていうのが書かれてて、で、水が出たらすぐに、特にお風呂ですね、お風呂の浴槽に溜めておく。水が出ても、時間が経ったらね、断水してしまうことがあるんですって。なので、出てたらすぐに溜めておく。で、大体その震災になると、ガスが止まったり、電気が止まったり、水ね、断水になったりとかするんですけど、電気が止まると、家電とか、そういうもん、電気が、使えないっていうのもあるんですよね。それが家の中だけでなく、街中になるとどうなるか。クレジットカード決済や電子マネーが使えない。ATM も動いていないので、現金でしか買い物ができなかった。なので、使いやすい千円札や小銭を1、2万円分は用意しておいた方がいいっていうふうにね、書いてたんですね。なるほどですよね。で、部屋にライトを吊るす。トイレ、洗面所、キッチン、各部屋。で、明かりと充電器、電池はもう絶対必要。で、スマホの充電器は一人一台必要っていうふうに書いてありました。で、震災前にできること、しておくこと。避難について家族で話し合っておく。離れた場所で被災した時の連絡方法。これ本当にいりますよね。特にお子さん、小さいお子さん、保育園に預けてるだとかね、あとは介護が必要な方が自宅にいる場合は、どうするかっていうのはね、震災が起こってからだと、もう頭もパニックになりますし、冷静な判断ができないので、起きていない今、その話し合ってどうするっていうのはシミュレーションしとくっていうのは大事やなと思いました。で、車を持っている人はこまめに給油する。この著者の安倍さんは、被災した時に、あともう、ね、わずかしかガソリンが残ってなくって、そもそもガソリンスタンドに給油しようと思ってたらしいんですよ。なので、で、その後もちろんね、東日本大震災の後ってガソリンが足りないっていう風にね、報道されてて。で、多分この車の持ってて移動しようと思ってもやっぱガソリンがないとダメですから、持ってる人は、こまめに給油すると。で、紙パック式の充電式クリーナー、ほうきとちり取りは必須。で、物が倒れてきて、いろいろね、壊れるので、割れて壊れるんでね、もう足の踏み場がないようになるそうです。で、素足では歩けない状況なので、掃除が最優先。でも、電気が来てなければ掃除機は使えない。サイクロン式のコードレスクリーナーだと、ガラス破片で、この、ゴミを収納するところが傷つく可能性もあると。なので、紙パック式の充電式クリーナー、もしくはほうきとちり取りがあれば便利ということでした。で、特におむつをね、利用されているところはおむつは買い置きしておく。で、棚やタンスタなどは、下の方に重いものを置いて、上の方は軽くしておくと転倒が減るということでした。で、100均の滑り止めで家電を固定する。大地震の時は炊飯ジャーや電子レンジなどの小型家電は吹っ飛ぶそうです。大阪の北部地震の時にも、私じゃなかったんですが、知人に聞いた話だと、エアコンの室外機が飛んでったとかね、 もうベランダも飛んでったみたいな話をね聞いたので、いやそんなんがね飛ぶぐらいやったらそりゃ家電も飛ぶやろっていうことで、まあ、100均でねすぐに手に入る滑り止め、これをねちょっと引くだけでもやっぱり被害は違うんじゃないかなって思いました。で、大切な書類、写真は高いところに保管。下の方だとね、上の方から倒れてきたものでもう訳がわからなくなるので、まあそういった大事なものは上の方に保管しておくのがいいって言ってました。あとね、便利グッズもいろいろ書いてるんですよ。ビニール袋はバケツやゴム手袋の代わりになったとかね。で、ソーラーガーデンライドは電池いらず。センサーライトは夜は真っ暗なので廊下に置くと移動の時に便利。で、バケツは災害時の水の確保にはバケツは便利。で、本に書いてあったんですけどね、意外とバケツを持っている家庭が少ないっていう風に書いてましたね。うちの家バケツあります。なぜかというと、毎年花火をするので、花火をね、手持ち花火した後、ジュッてするのにね、バケツを買ってるんですけど、いや、もうあれ大事にしとこうと思いました。あとね、意外なのがキッチンバサミ。要は断水なので水をねできるだけ使わないようにしようと思うと包丁とまな板で調理をすると洗わないといけないじゃないですか。なのでキッチンバサミを使ってこうちょっとした野菜とかいろんなものをね切ってまな板と包丁代わりにする。で、同じくその節水のためにラップにアルミホイル、お皿に敷いたりだとかお皿の代わりにできる。で、野菜ジュースとか青汁の粉、災害時は野菜が手に入らないって書いてましたね。あ、なるほどねって、なんか炊き出しで、まあ多分お味噌汁とかいただくと、まあ何がしか具は入ってるんでしょうが、まあおにぎりだったりパンだったりの配給ってなると、そういや野菜はないかもねっていうふうに思いました。で、お尻拭き。これはね、断水中お風呂に入れない時に体を拭くのに使ったそうです。汗拭きシートより大判で、ウェットティッシュより優しくて、コストパフォーマンスもいいっていうことでね、お尻、ま、この安倍さんは、当時保育園に預けている幼児さんのお母さんだったっていうことで、ま、お尻拭きはね、もうケース買いをしてたそうです。で、消臭おむつビニール袋。震災後はゴミの回収もしばらくストップするっていうことで、おむつをね、使ってたっていうこともあるんでしょうけど、生ゴミの処理ですよね。生ゴミってやっぱりこう時間が経つと匂いもするので、まあその匂いを少しでもこう部屋に充満させないようにするためには、まあ高いんですよ。消臭おむつビニール袋って私も子供が小さい頃使ってたんですけど、ただ本当に匂いはね、シャットダウンできるので、まあこれはちょっと別に腐るものでもないですしね、保存で置いといたらいいかなとも思います。で、この著者の安倍さんなんですけど、先ほども言いましたように当時保育園に通うハウスダストアレルギーのお子さんがおられて、避難所に行くかどうか夫婦で意見が合わなかったそうです。避難所に行こうっていう夫と、アレルギーや夜泣きのことが気になって避難所は無理と思う安倍さんとでその場でね、もう喧嘩にもなったそうです。なので、先ほども言いましたように、その被災した時に家族はどうするのかっていうのはあらかじめ決めといた方がいいっていうね、本当にためになるというか、被災前に何したらいいか、被災直後にはどうしたらいいかっていうことが書いてある本なので、ぜひこの本おすすめです。グーリンズブックでは、安倍直美さんの被災ママの、わー、またもう忘れたよはい、ありがとうございます。安倍直美さんの被災ママに学ぶ小さな防災のアイデア40を紹介しました。ここ大阪門真市にあります夢の種放送局よりお送りいたしましたグーリンの本スキークラブ。お別れの時間が近づいてきました。今週も楽しんでいただけましたでしょうか。もうちょっとグダグダでしたね。すいません。今度からね、ちゃんと本のね、名前が、抜けてないか確認してからね、こうやってマイクの前に立ちたいと思います。それでは素敵な読書ライフと私グー読書ライフをお送りください。私グーリンとは来週の日曜の11時本スキークラブでお耳にかかりましょう。読書屋グーリンでした。一人でやらなきゃダメだと